それではお聞きください。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄、生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。宣教捧げることと題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝もお近くの方と一緒にご挨拶をいたしましょう。どうぞお立ちください。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして多くの兄弟姉妹と共にあなたの御体なるこの教会に集い、礼拝を捧げることが許されましたことを心より感謝いたします。このことが当たり前でないことを覚えます。聖霊様、ただあなたの恵みの中で私たちの健康が支えられて今日ここに来ることができました。どうぞその感謝を持って私たちの心を開き、あなたからいただく恵みを今日たくさん受けて、そして新しい一週間あなたに使わされたものとしての歩みをすることができますように、今朝御言葉を通して語られる捧げることの幸いを私たちは今日いただき、出ていくことができますように助けてください。どうぞここに集まられた方々には、やめる者、また多くの困難の中にいる者がおります。主よ、どうぞ私たちを顧みてくださり、どうぞ私たちに今朝信仰を与えてくださり、あなたを信じ、あなたに期待し歩むものとなることができますように、また私たちがあなたを一心に求めることができますように導いてください。今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、また世界中で捧げられているそれぞれの礼拝の上に等しくあなたの恵みと聖霊充満がありますように、心より信じ、また主に期待しつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、今朝も皆様と共に礼拝を捧げられるこの恵みを心から感謝いたします。昨日は少し雪が降りまして、皆様の今朝ですね、来られる足を案じましたけれども、主の守りがあり少しの雪で止みましたことを心から感謝いたします。先週から教会では毎日朝に夕にと祈りが捧げられておりますので、いろいろですね、大なり小なり妨害はありますけれども、教会に満ち満ちておられる聖霊の御働きを覚え、真実に捧げられている皆様の祈りゆえに教会の勝利を確信するものであります。今朝も御言葉によって私たちが神様より与えられましたこの霊、魂と肉体に聖霊様のですね、豊かな油注ぎをいただき、強くですね、大しく立つものとしてこのですね、礼拝に預かりたいと願います。さて、聖会に向けて今申しましたように40日の聖別祈祷会が始まりました。そのような中で参加されている方も、また教会には足を運べないけれどもそれぞれの場所で祈りを合わせてくださり、共に教会の恵みに預かっていることを信じ感謝いたします。先週冒頭で少しお話ししましたように、この40日は世界宣教リバイバル聖会を開くですね、 目的があり、またその世界宣教リバイバル聖会の大きな目的はこのただ一つ、使徒言行録一章八節の御言葉、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。復活された主イエス様は2000年前弟子たちにこのように約束されて天に昇られていきました。エルサレムでこの約束を掴んで待っているように、待ち望むように、そしてイエス様はご自分が十字架に向かわれる前からたびたび約束の聖霊様のことを語られました。そして聖霊を受けなさい、そのようにですね命じられたのであります。そしてこれは単なるおすすめではありませんでした。教会にはよくですね、皆様の家庭もどうかとあるかと思いますけれども、NTT の代理店からですね電話がかかってきます。NTT の代理店の何々の何々って言うと、だいたいちょっと怪しいなと思ってですね、NTT ときっと関係ないんだろうなと思いながらですね、電話を受けるわけですけれども、新しいキャンペーンのお知らせがあります。お時間よろしいでしょうか?おすすめがありますから、ぜひ聞いてください。とですね、おっしゃるわけです。まあ、大抵は、忙しくて手が離せません。もう断りの文句ですね。もう言いながらですね、どんだけ手が離せないんだよとですね、毎回自分自身にこう突っ込んで笑いそうになるんですけれども、ご利用中のお客様に耳寄りの情報です。新しいキャンペーンがあって、この時に契約を新しくすると安くなります。光回線にするとお得です。まあそのようなですね、電話がかかってきます。しかしそれらはただのおすすめです。もしよろしかったら、これをですね、契約したらどうでしょうか。しかしイエス様が弟子たちに、いや今日私たちにおっしゃられることは単なるおすすめとして語られたことではありません。聖霊を受けなさいというのはイエス様からのご命令です。そして聖霊を受けたら必ずあなた方は力を受けて地の果てに至るまで私の証人となりますというのはイエス様の約束です。約束に伴うご命令が聖霊を受けるように、皆聖霊を受けなさい、聖霊に満たされなさい。そして聖書を読むとこの約束は事実実現し、求めていた120名の者たちにその日聖霊が下った、そのことが記されてあります。先週も語らせていただきましたように、聖霊に預かった使徒をはじめ、信徒たちは大胆に主の御言葉を述べ伝えていきました。その聖霊様の圧倒的な働きが、2000年前だけではない、今日に、今日にも等しく、私たちの教会にもですね、今私たちは韓国から青年をですね、迎えて共に礼拝を捧げておりますけれども、韓国の教会にも、中国の教会にも、そして、野口宣教師ご家族がいらっしゃるインドネシアの教会にも、世界中の教会に、この聖霊の働きが望み、宣教が前進しています。使徒信言行録は28章で終わっておりますけれども、現在世界中のすべてのイエス・キリストの教会がこの29章を書き記しているということをですね、よく言われます。私が以前ソウルのですね、教会に行きましたときに、アクト29というですね、教会、ミッションの教会がありました。今日ですね、皆様にご紹介させていただきたいんですけれども、皆様もニュース等で最近よく聞かれていると思いますが、今中国ではこの宗教に対するですね、弾圧が日に日に強まっております。先日、この新生宣教団、私たちも以前ですね、お迎えしたことがありますけれども、新生宣教団からのお便りの中に、この中国にあるカベナントチャーチ、大きな有名な教会だそうですけれども、アーリー・レイン・カベナントチャーチという、この教会がありまして、そのメンバー100人以上の人が、昨年逮捕されて、そしてまだその逮捕ですね、続いているということが書かれていました。 そしてその中にこの教会をですね、このカベナントチャーチを牧会されている牧師夫妻も逮捕されていった。連絡が取れないですね。そのようなことが書かれておりました。そしてその先生がもし自分が48時間以上拘束された場合に、ぜひ教会を通してこのことを語ってほしいですね。そのような手紙を先生が残されていてですね、そのようなこのお手紙がですね、この私たちのこの教会にも届いております。少しですね、そのことをここ読ませていただきたいと思いますけれども、このワン・イーという牧師先生です。聖書の教えと福音の使命に基づき、私は神が中国にお立てになった権力者を尊重します。なぜなら、王を廃するも、退くという廃墟の廃ですね、廃するも、王を起こすも、神によるからです。私はキリスト教会の牧師として、聖書に基づいた正しい秩序、また良い政府とは何かについて、私自身の理解と見解を持っています。同時に私は、共産党政権の教会迫害や、人々の信仰の自由、良心の自由を奪う悪意に大きな嫌悪と怒りを覚えます。しかし、社会的、政治的制度を変えることが求められた使命ではありません。またそれは、神が神の民に福音を与える目的でもありません。牧師として、私の福音への確固たる信仰、教え、そしてすべての悪に対する非難は、福音にあるキリストの命令と、その栄光ある王の計り知れない愛から始まります。すべての人生は非常に短く、神は教会に対し、悔い改めを求める人には誰でも悔い改めへと導き、召し出すよう熱心に命じておられます。キリストは自分の罪から立ち返るすべての人を待ち望み、許したいと思っておられます。これがすべての中国教会の目標です。私たちのキリストを世界に明かしし、天国について中国に明かしし、天国の永遠の命について、地上の一時的な命、地上の一時的な命に明かしすることこそが、私が受けた聖職者としての証明であります。このため、私はこの共産主義体制が神によって一時的に支配することを許されていることを事実受け入れ、そして尊重します。したがって、主の戒めと訓練を受けるために、私は喜んで法の執行に従います。そのような、これ全部は読みませんけれども、そのようなお手紙をぜひ発表してほしいということを、先生がですね、手紙を残していった。けれどもですね、中国の教会の驚異的な成長はなお続いています。そのような迫害の中にあっても、弾圧の中にあっても、なお救われる魂が起こされていく。そしてこのですね、宣教団より最後、私たちの想像を超える統制と迫害を経験する私たちの兄弟姉妹のために祈ってくださいですね。そのことが書き記されていました。今私たちはこのように守られて礼拝が捧げられておりますけれども、決してこれは当たり前のことではないということですね。世の全世界のこの教会の中で、多くの迫害の中で、今も礼拝もままならない、また兄弟姉妹たちが捕らえられていっている現在です。現実、そのような出来事が今世界中で、また中国で特に起こっていることをですね、私たちはこの覚えながらですね、共に祈りを捧げていきたいと思いますけれども、しかしそれはやはり使徒言行録、聖霊を受けた生徒たちを通してなされていった宣教の中で、使徒言行録に書き記されている事実が今もなお同じように起こっている。そしてそれを通して宣教の働きは前進しているということの証であります。聖書の出来事が昔の出来事ではない、聖霊様の働きが決して昔の出来事ではないということを、私たちはこれらの出来事を通して知ることができます。 もう一つですね、皆さんに紹介したいんですけれども、この日本選挙の以前もですね、このことを皆さんにですね、ご紹介しましたけれども、この日本のリバイバルにおいて大変この重要な働きをしてくださった B.F. バックストンという方がいらっしゃいます。で、その方がですね、このある本の中でこのようにお話ししています。使徒言行録で神様は30年間にわたり何をしたか、何をなされたか、私たちは読む時に知ることができます。その30年間の一つの時代の中で、神の国は力を持って広められていきました。福音は国々に入り、また勝利を得ました。30年間に主イエス様は御霊によりて大勢の罪人を救われました。それを考えるとき、主は今日も同じ力を持っておられますから、今日も同じことを行うことができるのであります。今でも30年の間になされた広い働き、広い事業を成し遂げることができるのであります。私どもが聖霊に満たされているものであるならば、また主イエスの恩差しずに、これちょっと古い言葉なんですね、差しずに従順に従うものであるならば、主は私どもの生涯のうちにそのような働きをなすことがおできになります。しかし、私どもに不信仰がありますならば、また幾分か自分のために生涯を送っているならば、必ず主の働きを限りますから、主はそれほどに働くことができません。厳しいお言葉ですけれども、今書かれていることのように、今現在形で同じく聖霊の働きを私たちは見、またそれを期待することができる。教会において、そして今日皆さん集いし、お一人お一人の生涯において、聖霊の働きを私たちは期待し、求めることができる。そしてその時、主は事実、使徒言行録で皆さんが聖書を読んだ通りの働きが起こっていく。ですから、先日ですね、この間の日曜日においては、御言葉を通して、だから大胆に祈り求めなさい。そのことが語られ、大きな励ましをいただきました。今朝私たちは今一度、この聖霊の火を受けるということを、希望しながら、主に期待しながら、また聖霊の火を受けることを、私自身の願い求めとして、私の生涯に聖霊の様の働きを求めること、願うことを、私たちは心に留めながら、御言葉を聞いてまいりたいと思います。そこで今朝、私がタイトルに付けさせていただきましたのは、捧げるということ。今朝開きましたローマの信徒への手紙12章で、パウロは礼拝の本質は捧げること、献身にあることを教えています。これは単に私たちが今朝捧げている週に一度の礼拝だけを意味することでも、また献身、神様に捧げるというときに、それは神学校に行って神学を勉強し、また牧師や宣教師や特別に何かの教職を得ることでもありません。もっと本質的な意味においてパウロはキリスト者はすべて礼拝者としての生涯であり、その本質は12章の一節にあります通り、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。すべてのキリスト者に、このところで12章の一節のタイトルに記されているように、キリストにおける新しい生活。つまり、キリストを信じて生きる者、キリスト者の生活は、礼拝者として日々、神様に捧げられた者として、新しく作り変えられていく生活である。 それは週に一回でもないし、月に一回でもない。日々、神様と共に生きる私たちには、礼拝を捧げながら、神様によって新しく作り変えられていく。先ほど言いましたように、もし献身するということが、例えば牧師になって神学校に行って勉強すれば、今日ここにパウロが書かれているように聖なる生贄として捧げることがイコールであるならば、もう日本の教会はリバイバルしています。けれどもそうではない。そしてそのような礼拝とは、私たちが誠に捧げなければならない礼拝、生涯を通して日ごとに自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げることである。捧げること、献身、ここに私たちが聖霊の恵みに預かる、聖霊に満たされる大切な秘訣があります。イエス様はルカによる福音書で、聖霊の火を私たちに与える約束をお語りになったときにおっしゃいました。ルカによる福音書12章49節のところで、お開きになる方は133ページに記されています。ルカによる福音書12章の49節、私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。イエス様が私たちに聖霊のバプテスマを与えるために、イエス様ご自身がバプテスマを受けなければならない。そのバプテスマとは、生ける生贄として捧げられることでした。つまり十字架で苦しみを受けて殺され、三日目によみがえられる。イエス様が十字架上で生ける生贄として捧げられることを通して、全人類の救いは完成し、そして信じる者に聖霊の火を注がれたのであります。ではその日を待望する私たちにとって、今朝ローマの信徒への手紙12章で語られているパウロの言葉、私たち自身も生ける生贄として捧げる、このことが聖霊に満たされ、私たちが神様の御力に預かって生きるために重要な事柄であることは言うまでもありません。聖霊に満たされる生活は、主に好みが捧げられていくということ。そのことと一つであると言っても過言ではありません。そこには、まさにパウロの語る、心を新しく変えられていく生活が生じてきます。今日二節のところで、あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。これですね、口語訳だと、あなた方はこの世と妥協してはいけません。イエス・キリストに捧げられたその生贄によって、流された尊い血潮によって、私たちの人生が、私たちの生涯が罪許され、救いに預かり、そしてキリストと共に生きる者たちは、この世と妥協してはならない。いや、むしろ神に捧げられる者として、この生涯があることを覚え、そして神様が最も喜ばれることに集中していきなさい。そして私たちは日々御言葉を通して、また聖霊の恵みの中で新しく作り変えられていく、そのような素晴らしい生涯を歩んでいくように、またそのような人生が私たちに、信じる者たちには与えられている。しかしその時、パウロが この十二章で語っておりますように、あなた方は聖なる生ける生贄として捧げなさい。そしてその献身は、私たちが捧げなさいというこの生涯が向けられていく、この捧げるべき私たちの日ごとの礼拝が向けられていく先はどこにあるのか。今朝マルコによる福音書14章を購読いたしました。ナルドの香油をイエス様に注いだ女性の記事です。この箇所は数週間前からですね、このノアの会でたびたびマタイ伝を通して、ルカ伝を通して、そしてこの今朝マルコによる福音書を通して学ばれている箇所であります。マルコによる福音書14章において、もうマルコによる福音書は16章で終わりですから、この14章のところがもう最後、イエス様が十字架に向かわれる数日前、ギリギリいっぱいのところ、肉体を持って弟子たちに語り、弟子たちと過ごすところにおいて、もう最後のところ、時間が迫っている。ヨハネによる福音書の13章によるならば、その時イエス様は弟子たちをこの上なく愛された、そのような時です。しかしイエス・キリストにおいては、いよいよ向かわなければならない、受けなければならないこの十字架の見苦しみを一身に受けながら、その時を待っている、そのような時、ベタニアでイエス様が過ごされておりました。そしてそこにある一人の女性が来て、非常に高価なナルドの香油をイエス様の頭に注ぎかけた。これ何度もですね、この学びをしておりますので、そのノアの会の中ではですね、どういう壺だったのか、どういうふうに割ったのか、突然食事しているところにですね、油注がれたらちょっとびっくりはしないかとかですね、いろいろとですね盛り上がりました。しかしその行動に対して、今日このところではイエス様についてきた人々と書かれ、またマタイによる福音書によるならば、そこは弟子たちがいたことが書かれています。女性はイエス様の頭に香油を注ぎ、その石膏の壺を壊し、ナルドの香油を注いだ。一瞬にしてその時時間が止まったような、そのようなある意味衝撃的なことが起こったわけです。ここに300デナリオン以上にですね、そのように書かれていますけれども、これはですね、私たちの今現在の単価で言うならば300万円ほど程度だということです。私たちのおいてもそれが いかに高価なものであったか、一瞬にして300万円がですね飛んでいってしまう、そのように考えれば、この人々が、また弟子たちが言ったように、無駄遣いであったとですね、もしかしたら思うかもしれません。けれども、この女性が向けた捧げ物のすべては、自分が今日まで持っていた、その高価なナルドの香油を捧げたすべては、ただ一つイエス様に向けられていきました。周りにいた人々を気にすることなく、あ、もしこれをやってしまったらですね、恥を受けるかもしれない。もしこれをやってしまったら、またこれほどのものを捧げてしまったら、後に残るものが何もないかもしれない。後の生活はどうしよう。そのような理性がこの女性の中に働いたのだとしたら、その人生の中でですね、これからのことが計算されていったのだとしたら、きっとこの女性は壺を割ることを躊躇したでしょう。けれども、その時、十字架に向かわれるイエス様と向き合ったこの婦人において、そのような理性は吹っ飛び、ただイエス様に全てを捧げるということを躊躇することなく、この壺を割り、イエス様にこの香油を注ぐということを、すべてをかけて女性はそれを成したのであります。それに対してイエス様は良いことをしてくれた。 ここに集まってきた人々はイエス様と共にいた。また弟子たちにおいてはイエス様とそれこそ3年間共に歩んできた。でもこの女性がしたことに対してはイエス様に一心を向けて、全身全霊を向けてイエス様のために何かをして差し上げたい、十字架に向かわれるそのお姿を、霊的な心でその重たさを、イエス様のその悲しみを知っていた彼女は、ただ一心にイエス様に好意を注ぐということを通してイエス様に愛を捧げました。しかし弟子たちしかりまた人々においてはそれは無駄遣いとしか見られなかった。今日捧げることというタイトルで私たちは御言葉を聞いています。パウロが語る日ごとに生ける生贄として捧げなさい。私たちはこの信仰の歩みの中で誰に向かい、何に捧げ、何とともに、また私たちが捧げるということを御言葉を通して語られたときに、私たちの日々の生活が、また信仰がどこに向かっているか、誰との関係を私たちが日ごとに大切にしているか、そのことが問われていきます。もしかしたら私たちも同じようにこの女性に対して無駄遣いをした、いやそこまではしなくてもよかったんじゃないか。私たちは日々教会に起こる出来事、特に信仰の出来事においては躊躇することが多いのではないでしょうか。いやそこまでしなくても、そこまで捧げなくても、けれども私たちが今日この聖書の箇所を読むならば、この捧げたその時しかできなかったイエス様に、その時おられたイエス様に全てを捧げていったその女性の信仰が、いかにイエス様を喜ばせ、そしてイエス様を慰め、そしてイエス様に最後、9節に書かれておられますように、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。聖書に記され、そして今後の私たちにも語り伝えられていくほどの、これが信仰の証であったということを、聖書は私たちに教えています。今日私たちはこの捧げること、この女性がイエス様に向けられた最善の最高の愛を捧げていったときに、イエス様を慰め、またイエス様との深い関係が、愛の交わりが、人格的な交わりがそこで生じていたように、私たち今一度イエス様を信じ、そしてイエス様と共に歩むこの幸いな生涯が与えられたものとして、私たちに捧げられた、生ける生贄として捧げられたイエス様の尊い御血をと、その救いに預かる恵みに、私たちもまた捧げていくもの、一心にイエス様を愛し、そして一心にイエス様のためにできること、今日ここで私たちはだから300万円捧げましょうという話ではありませんね。だからたくさんお金を捧げましょうという意味でもございません。そうではない、そこに充満していたイエス様への愛です。この女性が他のものではない、ただイエス様だけに注がれていたこの女性のうちにあった真心です。それを主が喜ばれたということ、いかに喜ばれたかということ、イエス様がその心を、私たちができる限りを尽くし、イエス様を愛するために何かをしたい、その心を主は喜ばれます。そしてなぜここに聖霊に満たされることと重要なこの秘訣があるかと申しますならば、捧げることは、別の言葉を用いるならば、私たちの生活を、すべてを主に明け渡すことだからです。これが私たちが聖霊に満たされることにおいて最もと言っても過言ではない重要な秘訣があります。私たちがまず恵みを受ける、 その器にさせられていくために、まず私たちが一心にイエス様に心を向けて、そしてできる限りの捧げ物を持ってその恵みをいただくこと、そのために私たちがその生活の全領域を主に分け渡すこと、今毎晩祈りが捧げられていることを先ほど申しました。このところで捧げられている祈りにおいて、どれぐらい目に見えない恵みが溢れているでしょうか。そのことを毎晩ですね、この教会において思うときに本当に涙が溢れます。主に捧げ、明け渡していくところに誠の礼拝があります。そのような礼拝は私たちを日ごとに新しく作り変えていきます。主の日のために備えていきます。献身の伴う礼拝、日々信仰生活がどれほどの恵みに満ち溢れ、そしてここに日ごとに聖霊に満たされる最も素晴らしい生涯が備えられていることでしょうか。この時、聖霊を待ち望む私たちが今一度、この女性のごとく、私たち一人一人のこの生活の中で、主に捧げていく、生ける生贄として捧げていく、誠の礼拝者としての幸いな人生を歩むことができますように、その生涯を通して私たちが最も価値あるお方、この方に全身全霊を捧げていく、そのような礼拝者として歩んでいくことができますように。そのような礼拝者は、先ほどパウロが言いました、私たちはこの世と妥協することなく、主に一心を傾けながら、主が何が喜ばれるか、主の御心がいつも何であるか、そのことを追い求めていきます。その時、そのことを通して私たち自身が生活の全領域において証しするものとなっていきます。今日この御言葉の通り、私たちのうちに事実このような捧げることの幸いが起こされていきますように、あの女性が最も捧げるのに価値あるお方を知っていたように、私たちのこの生涯も一心にイエス様に向けられていく生涯となりますように、共にお祈りを捧げたいと思います。愛する天のお父様、今朝あなたの深い憐れみと十字架で流されたあなたの尊い血潮により、この教会が私たちに与えられて、あなたの御言葉が語られましたことを心から感謝いたします。私たちはとても受けるに値しないそのような者たちであります。けれどもあなたはこよなく私たちを愛し、今日この礼拝を捧げることを許してくださいました。そして日ごとにあなたに生ける生贄として捧げる幸いを教えてくださいましたから、ありがとうございます。あの婦人が十字架に向かわれるイエス様に最善を捧げたように、またイエス様にこそ全てを捧げる価値があることを婦人が知っていたように、どうか私たちにも教えてください。どうぞ私たちが新しい一週間やこの生涯をあなたに捧げ、また捧げることの幸いを得、日ごとに聖霊充満の中で新しくキリスト者として、キリストにあるものとして作り変えられていく日々を過ごすことができますように、そのことを通してどうぞあなたの福音宣教の技が前進していきますように、心よりお祈りいたします。3月に迎える聖会に向けて、また新しい週間も日ごとに祈りが捧げられております。主よ、どうぞ私たちを招いてください。聖霊の御翼に乗せ、私たち一人一人をあなたに生ける生贄として捧げる幸いを日ごとに味わわせてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が必ずこの教会を通して、また集いしを一人お一人を通して実現していくことを信じ、主に栄光を開始し、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。